半分ラジオ。
へんてこあなぼこ回り道、欠けていることを楽しむラジオ、半分ラジオ始まりです。
翻訳家の伏見美沙夫と
絵本ごと社の大久保とっこでお送りするラジオです。こんにちは、
はい、こんにちは。今ハハハハッと話しちゃ
った。あ、本当だ。今日はちょっとなんかね、録音方法を今ちょっと変えてみたので、
そうそう、
はい、ドキドキしながらやってるんですけれども、はい、はい、今日もまた始めていきたいと思います。
はい、
今日は前回かな、前々回に、いつかちゃんとやりますって言ってた、本を紹介したいと思うんですけど、
すごい付箋がいっぱい貼ってある。
そう、その島の人たちは人の話を聞かない。ね、精神科医、自殺希少地域を行く森川水明さん。
はい。
はい、制度者から。出ている本です、
はい、
でこれこの間言ったみたいに、その自殺希少地区って言って、自殺がこう、まあ、全くないとこってやっぱないんだって、だけど他と割合的には少ないと言われている地区を、この精神科医の森川さんが、5カ所、日本にある5カ所を6回訪ねて、まあ、1週間ぐらい住んで、まあ、住んでって言っても、まあ、ホテルみたいなところに泊まって、ずっと聞いて歩くっていうことを知って書かれた本なんだけど、この人がなんでそれを始めたっていうところがすごく面白いんだけど、岡真由美さんっていう方がいらして、
屋根線の人？
ね、この人はね、和歌山県立
科大の、
そうそう、先生なんだけど、この先生が自殺希少地区の研究をされていて、実はそれがもう先行でこう講談社から本になってて、生き心地の良い町、この自殺率の低さには訳があるっていう本、で、それを読んで衝撃を受けた。
それも面白そうだね。
面白、そうそう。だからそれを読んだ後にこれを読むと、多分流れとしては正しいのかなっていう気はするんだけど、とにかくね、なんかもう、そう、付箋を、貼ってたんだけど、最初。でもなんか、あまりにもたくさんになりすぎるので、もう線を引くことにしたんだけど。でも、もう、あらゆるところに、って思うような。
付箋にまで書き込みました
。そうそうそう。付箋にこれが何っていうのを書き込んでいたりするんだけど、まあいろんなところに行っても、会う人に、ここの地区はどうなのとか、自殺でね、亡くなる人が少ないって聞いたけど、どうしてみたいなことを聞きまくるんだよね。で、その中からこう、ここが特徴じゃないかみたいなことを、なんかこう、特徴1とかっていう感じで書いてはいないの。なんかそこの書き方も私はね、すごくいいなって。
そうだね。そうだね。そんな単純なことじゃなかったりね。
そうそう。そうなの。なんかそういうふうにまとめられちゃうと、なんかその特徴1、2、3、4、5だけがこうクローズアップされてしま
う。
で、ものすごい丁寧にそこら辺の、こういう事例があったことっていうのを積み重ねた上で言っているんだけど、なんかそこだけがこう、取り出されてしまう感じっていうのが、
そんな単純化されるといろいろ取りこぼすものがね、出てきちゃうね。
そうそうそうそう。で、むしろその取りこぼすことがいろいろなことを生み出して問題化してるってこと
そうだね。
よくよくわかってるから、多分そういう書き方をしなかったんだろうなーっていうことがあって、で、この間お話した、その、徳島の海部町っていうところもあれば、広島、の島もあるし。
なんて島？
待って。
あ、いやいや、それでそれで。
そう、広島の島もあるし、あと東北の方は2カ所行ってるし。
へ、東北もなんだね。
そうそうそう。
へ、
あとね、なんだっけ、神津島？
へ、
もう行ってたりするんだよね。そう、そうそう。で、そこら辺、だからいろんな地区じゃない？島だったり、東北だったり。
そうだね、そうだね。
そうそうそうそう。それをすごい書いてて。
大都市じゃないね。
そうそう、みんな大都市じゃないね。で、都会に行ったりしても、なんか帰ってきたりするんだよね。ただ、やっぱり島なんかも橋がかかるじゃない、そうすると、若者はみんな橋の向こうの もっときらびやかな街に行ってしまうことが多い。ただその分また入ってくる人もいたりとかして、
うんうんうん
うん、面白い。そういう事例がいろいろ書いてあるんだけど、まあ、私が面白いなと思ったところでピックアップさせていただくと、
うん、
なんか、まあ、研究としてフィンランドの研究のことが書いてあって、うんうん、フィンランドって自殺がガッと減ったっていう事例があって、1986年にフィンランドが自殺が多かったから、
うんうん、
まあ、国を挙げて対策をしたわけですよ。
うんうん、
そしたら2007年に 30% 減ったんだって。
うん、なんで？
すごくない？
うんうん、
30% 減ってありえない数字だと思うんだけど、うん、それはもう受診と内服薬っていう、
うん、
いわゆる医療を支援した。それをすごく増やした。っていうのが、すごく、うんうんうん、
医療、
うん。見られてたんだけど、ただそれだけではないと。
うんうん、
やっぱりそれを、あの、そういう心の不安定な人たち、もしくは不安定になるだろう人たちを支援する支援体制もものすごく強化された
んです。うんうんうんうん、
だからどっちが、あの、こうそうしたかってわかんないよね、両方とも支援してるから。
うんうん、
でもそれが、両方あったことで 30% も減。20年で 30% 減ってすごくない？
うんうんうん。本当
だね。っていうのもあって、
うんうん、
で、この、そういう、この人はずっと、そういう、なんかボランティアとか、
うんうん、
そういうこともずっと長く、森川さんは続けているし、さらに、あの、日本国内だけじゃなくて、海外も、フィールドワークの中に入れて、いろんなところに行ってはいろいろ聞いて回るっていうことをやっている人だからこそ、その日本だけの視点じゃなくって、そのフィンランドのこととかも入れながら書いてあったりするんだけど、
うん、
その海部町、これ海部町だったかな、海部町だと思うんだけど、
うん、
なんか面白いのが、
うん、
ベンチがある街に。
うんうん
うん、
お
う、うん、そう、街にベンチがあるだけで、
うんうん、
老人がふって座れる。
うんうんうんうん、
で、座ると、あの、通る人と、こう、気楽にお話ししたりとか、
うんうん、
休む場所があるし、そこに一緒に座った人と喋れるし、
うんうんうん、
それが、この森川さんが新宿駅を歩いていて、
うんうん、
疲れた時に座りたいと思っても、今、ベンチとかどんどん撤去されてるでしょ。
うん、本当に胸が痛くなった。あと、ベンチにさ、変な板打って、うん、あの、寝っ転がれないようにしてるじゃない。
そう。ね。もう、あの、そういう状態だから、もう本当に休みたくても休めない。ちょっと疲れた。
うんうん。
なんか、成人男子だったとしてもさ、
うん、
荷物たくさん持ってたりとか、
うんうんうん、
疲れている時とか、ちょっと座りたい時ってあるじゃない。
うんうんうんうん、
でもそういうことがもうできないようになってる、新宿が。うん。
気持ち悪いね。
排除している。街自体が排除してるじゃない？
うん。休みたい人は来るなってことでしょ？
そうそうそう。だからもう、それかもしくは、お金を払って、
いや
お金を払って休む、座る場所はあるわけ。だからお金を払えば座れる。だけどお金を払わずにちょっとだけ休みたい人は、混んでいいっていう。
でも確かにさ、今新宿思い浮かべたけど、うんうん、どこも座るとこないね、
うん。
前は駅って必ずベンチがあったよね。必ず
あったでしょ？ちょこっと休むみたいなところがあったけど、
うんうんうん、
本当それがどんどんなくって、で、仕方ないから、こう駅のさ、地べたみたいなところにしゃがんでたんだって。そしたら警備員がすぐにやってきて、ここは座る場所じゃないんで。っていう。
いや、心が寒いね。
ね。それに対して、その自殺希少地域の一つである海部町は、ベンチがある、
うんうん。
そのベンチがあるだけでさ、本当にちょっと外出する目的地までの間にちょっと休むことができるから、
うんうんうん、
外に行く回数が当たり前だけど増えるよね、
うんうん。
で、用事がなくてもさ、そこのベンチに座ってたりっていうことができるようになるってことは、
うんうん、
なんか孤立を防ぐ。
うんうん、
なんか孤立を防ぐために行政がなんかイベントやりましょうではなく、
うんうんうん、
ベンチ置くだけの
そんなのさ、めちゃめちゃ安いじゃないね。
そう。で、一